インカクスラッシュジョンドー第11回目というわけで始めました、インカクスラッシュジョンドー。このラジオはお肉のソレイユ団員インカクことニート茶作家ジョンドーが一人でわめくというラジオでございます。というわけで今日も元気に行きましょう。はい。ですね。AKB 総選挙、ございましたね、今日。今日ありまして、僕はまあ、AKB のことがあまりわからない人間で、しかもまあ、最後の方にちょろっと見ただけで、なんでまあ全然あれですけど、まあね、上からマリコが、レスラーのマイクパフォーマンスみたいなことを言ってて、かっこいいなと。だからあれ、ワゴンから前田敦子が降りてくるシーンもなんか、なんですかね、なんか、ゴゴゴゴゴゴみたいな、そういうなんか、絵に見えましたね、あれはなんか。だから、なんか上からマリコさんは、どうもなんか、聞くところによると1.5期生のような、ちょっと、そういう微妙というか、ややこしい位置にいる方なんだそうで、まあ、それでまあ26で、何位でしたっけ ?5 位 ?5 位かな ?5 位で。いや、ちょっと、ね、俺の屍を越えていけと言ったからには、まあ、壁としてね、これから1年間、まあ、頑張ってもらいたいですね、ちょっと。ああいうこと言ってからもらいたいですね。ねえ。まあ1年間ね、追ってきてる人なら、いろいろ楽しめると、まあ思うんですけどね、自分の推しメンがいたいとか、そういう人だと。だから、まあ、いかんせんでも、ちょっとわかんない、人からするとやっぱりね、あんま分かんないんでね、どの子がどの子みたいなね、ともみちともちんは、仮面ライダー出てますけどね、ダブルで。ただ、いかんせん、どっちがエリザベス、どっちがクイーンかは、ちょっと分からないですけど、ねえ、だから、まあ別に、全然知らなくても、まあまあ楽しみましたけどね、まあ、ちょっと聞かないですけど、弟がね、大っ嫌いですからね、ああいうの。ブス、バカ、ブス、バカ、ステマ、オスしか言わないですから。弟はね、典型的な、テレビの情報は全て操作されていて、いると思っているけど、ネットの情報が操作されていることにまで考えが及んでない人間ですから、完全にあれは、うちの弟は。マスゴミ、マスゴミって言って、ステマブログに騙される人間ですから、彼は。気をつけていきたいなと。ステマブログといえば、5件ですよね。2ちゃんから、名指しで、禁止されたという、レスの引用を。ハチマと、ジンと、ちょっとわかんないですけど、あんま見ないですから、たまに見ても、最後の、やる音、やらない音の寸劇にイラッとして、そのまま、戻るを押すという、それぐらいのあれしかないので、まあ、わかんないですけど、全然。だから、なぜその、5件かというのは、ひろゆきが降臨したときに、ちょっと問題を起こして謝罪してない奴らを教えてと言われて、喪失付きで、その場で提供、その場で情報が出たのが、その、5つだったという話らしいですけど、ひろゆきの逮捕って、どうなんですか、あれ。逃げ切ったんですか、あれは。もうすぐなんですか、あれは。ね、ちょっと、損切りというか、嗅覚だけは、てかまあ、嗅覚だけで、立ち回ってるような、そうですからね、ひろゆきは。今回ついに終わりかと、まあ、思ったんですけど、 続報が全然ないので、何がどうなったんだろうと思っているところです。まあ、その、寺を解いて AKB の話ですけど、つまり、だから知らない人間からすれば、数字の羅列でしかないわけですよ。あればね、門外観で、まあ、全然興味ない人からすれば、数字の羅列にしか見えないけれども、まあ、その中、枠の中にいる人からすれば、それはもう、その数字一個一個が意味を持ってくる。だから、遊戯王も、同じじゃないかなと、結局。だから、多分、だからその、デュエルをしてるだけ、デュエルのリプレイだけを見せられても、結局、数値の羅列でしかなくて、そこにあるのは。だから、そのデュエルの裏にドラマがあって、初めてその、見せ物として成立しうる。だからそういう意味では、ヒートもただデュエルをしているだけってわけではないんですよ。ただデュエルをしているだけっていうのがちょっと悪意に満ちた言い方なんで、僕のあれですけど、だからその、なんなの、キャラクターですかね。その、キャラクターがいて、その、双方の感情だとか、その前提条件とか、そのバックボーンとかを衝突させてるのがデュエル漫画というか、そのデュエルを見せるときにはそういうものがあるというわけで、デュエルそのものの、だからそのデュエルそのもののエンターテイメント性だったら、漫画はアニメには勝てないと思うんですよ。その、迫力とかね。だからそういう、デュエルの迫力のあるデュエルとかそういう面、そこじゃなくて、キャラクターで、キャラクターをそこに立つことによって、まあ、いろんな、盛り上がっていくのかなと。だからまあ、キャラ萌えですよね、結局。キャラ萌えって、萌えに限らないっていうか、キャラ萌えという、僕が今ここで言ってるキャラ萌えって言葉は、可愛い女の子に限らないわけですよ。可愛い男の子もいるぞという意味じゃなくて、つまりキャラクター、フェイトゼロって、もう、原作が出て随分経ってますし、結末を知ってる人からすれば、あれはキャラ萌えだと思うんですよ、フェイトゼロは。でもちろんあのシーンをどう映像化するんだろうとか、どういう演技するんだろうみたいなものはもちろんありますけど、結局フェイトゼロってあんまりドンパチで盛り上がる、もちろんドンパチシーンは当然ありますけど、ドンパチで盛り上がってわーっていう作品じゃないんで、だから神父がどんどん性格悪くなっていく様子だとか、金ピカのあれだとか、おじさんがどんどん転落していく様子だとか、そういうものだから、そういう意味でのキャラ萌え、キャラクターに愛着があって、このキャラクターを見ていきたいっていうか、だからがっつりロックされるようなキャラがいれば、それだけで見れるんですよ、結局。だからヴァンガードのアニメで、僕がロッ ロックされたキャラクター、前も言いましたけど、その、美和くんと、京さんの出番がなくなったから僕は見なくなったんですよ。その、物語自体にロックされなかったんで、キャラクター、キャラ萌えで視聴していくにしても、そのキャラクターが消えて、フェードアウトしていったんで、まあ見る、目的っていうか、まあ見る必要がなくなってしまったというか、うん、漫画の方は全然、ロックされてるんですからね。伊藤くんにロックされてるんですよね、僕は。伊藤くんは、僕のツボばっかりを、的確についてくるので、すごいな、この人はと。前世で恋人同士だったんじゃないかしらと、思うことがありますけど、まあ、その理論でいくと、ハイフン先生と、桜坂博士も、僕の前世の恋人になってしまうので、あれですけど。まあ、だから、つまり、その、キャラクター、このキャラクターを見ていたいという、そういうキャラクターを、まあ、一人作れてしまえば、それはまあ、幸せ、読む、書く側からしても、読む方も、それは幸せなことだなと思って。うん、でも、その、ミート社の漫画で、そんなにキャラクターで、ロックされてるっていうのはないんですよね。やっぱりその声があって動かないとそういうロックっていうのはまあでも漫画ではあるんでやっぱそういうキャラクターを生み出せるっていうのがやっぱりプロだっていうことになるんですかね。別にヒートとかゲートとかでもこのキャラクターにロックされてるから見てるっていうのはないですし、ちょっと、最速の、マイリスをちょっと見てみましょうか。最速の。だから僕のマイリスを、まあ、上から見ていくと、ちょっと待ってくださいね。まあ、100円にかける男たち、ビオリ、工藤、長筆、二重丸、ガンファイター、今日、じとめ 3K、今日は何の日、仮面ライダー、マイ・アンデッド先生、AGX、のび太の人類補完計画。だからその、キャラクターでロックされてる漫画はないですね。全然。だからまあ、ニート社、僕はニート社でそういうものを望んでいるわけじゃないということですよ。じゃあ、別に、僕が、そういうキャラクターを作ろうとしなくてもいいのかなという。まあ、それは、まあ、これは、この辺にしといて、まあ、ニート社の話にあったんで、まあ、ジョンドー側に、ジョンドーでーす。というわけで、ついに、行きました。ツタンカーメン店。行く前に、親が買った、パンフじゃねえや、ガイドブック。2000円ぐらいのやつ。あれを先に読ん、2000円か1000円かな ?1000 円ぐらいのやつ。2000円のやつを、まあ、先に読んじゃったんで、驚きは薄れたんですけど、エジプトといえば、黄金と、もちろん皆さん思ってると思うんですけど、青が綺麗なんですよ。青色。なんかね、石英の粉末と、なんか混ぜたり焼いてなんか塗ったみたいな、なんかセラミック的な、なんか、ファイ、なんとかっていう、ちょっと忘れましたけど、名前は。その素材の、青色が本当に綺麗で、なんか、ねえ、まあ、やはりちょっと見てもらいたい。7月の3日ぐらいまでやってるらしいんで、ちょっと、行ける人は行ってもらいたいんですけど、本当に青色が綺麗で、保存状態のいいものだったら、本当に、そこだけ、プラスチックみたいな、プラスチックみたいなっていうのが、美しさの表現としてどうなのかっていう、あれはありますけど、なんか、ちっちゃい、墓に服装する、なんとかっていう人形の、頭、帽子みたいに青いのを被っているやつがあって、それがね、ガチャガチャの、あれを被ってるみたいな、 つるっとしてね、あのガチャガチャのあれっていうのが美しさを表す表現として的確ではないんですけど、もう当然でもあの青色がとにかく印象に残りましたね。あの淡いやつからその好きなんか濃いやつまでいろんな青があって、あのまあでっかいあの金の棺とかもあったんですよ。あのそれはあのツタンカーメンのじゃなくて別の人の棺だったんですけど、それもあったんですけど、そういう黄金よりもむしろ青が印象に残ったなという感じでして、それとね、あのアテンシン、あれがねやっぱり異常ですね。あの中に混じると、あのねちょっとアテンシンのことを説明しますと、つまりそのエジプトってのはもちろん多神教で、だいたいその人間の頭がヒヒだったり鳥だったり、そういう人の姿をしたして頭だけが他の動物っていう、まあ神様がまあいっぱいいるんですけど、あのツタンカーメンの父親にあたるファラオが自分の代でその宗教改革的なものを行って、そのまあその神官の力が強すぎたからやったのかどうかはまあ分かんないですけど、あのそれをやって、その今までその多神教なんでいろんな神を信仰していたのを、あのアテンっていう太陽神のアテン信仰っていう新しい信仰を作ってしまって、でそのもう首都も移して、そのあの神道とかその神官のまあその支配を逃れたというか、その政治における神官の地位をまあ下げたというか、それでまあ遷都も行ってアテンという神様で、そのアテンという神様があの人間の姿では表されないんですよ。あの太陽そのもののようなもので、つまりあの円にいくつもの手が生えているような図で表されるんですけど、それがそのこう神にこう供物を捧げているファラオ王様の口元にあのアンクっていうあの丸のついた十字架ですね、あれをまあ口元に持ってきているというそういうまあ絵がいくつかあって、あのあの中にああいうだからその異物感というか不思議な感じがしましたね。そのでそのその時の美術様式というか、あのそれもガラッと変わってしまって、あのちょっと手足が細かったり、なんていうかちょっと腹が出てたりとか、ちょっとでなんかね王女だっけなの像で、あのねエイリアンみたいな後頭部をしている、エイリアンというかなんかあのゼルダに出てくる水のなんかやつみたいな、本当にこうとムラリさんなんだろう、なんていうの、その要するにそのああいう感じのこう頭をブワーって後ろに伸ばしてるようなそういう像とかもあって、だからそのそれとアテンのそういう今までの神のあれと全然違う象形、そういうあれを見てると、あのその時期にああいう触手がいっぱいついた化け物が降りてきたのかなっていう、そういう風にあの持っていくこともできるなと思って、まあその時期にそういう像の造形が変わったのはなんか理由があるらしいですよね。それはもう研究されてるらしいですよ。それはあの親が買ったガイドブックに載ってたんで、それはそれでまああれですけど、まあ創作としてそういうあの時期に触手の化け物が降りてきてファラオを乗っ取ったみたいな、そういう風に作っていくのも面白いかなと。あのデュエル部ではそれはしませんですけどね。あのだからそのツタンカーメンも生まれた時はツタンカーテンって言って、つまりあのツタンカーメンっていうのはトゥトゥアンクアメンっていう名前なんですけど、トゥトゥが多分シンボルとかゾみたいな感じで、アンクがまあ生命で生きるで、あの アテンで、そのアテン神の生きる、なんだっけな、像みたいな、そういう名前だったんですけど、その、ツタンカーメンの後にその、その、アテン信仰だったのを、その、元のアメン信仰に戻す、元の多神教に戻す、神界に戻したので、あの、ツタンカーテンが、ツトアンクアテンが、ツトアンクアメンっていう名前に変えられたっていう話で、だから、高橋先生は、そこに、もしかしたら、この、アテム、遊戯の、読み遊戯のモチーフは、このツタンカーメンなんですけど、本当は、父親の、やったことを継ぎたかったんじゃないのか、そういう葛藤があったんじゃないのかっていう考えを持ったらしいですよ、高橋先生は。それで、アテムって名前なんですよ。アテン神から取ったね、アテムっていう遊戯をそういう名前をしていると。それで、その、デュエル部方面の話をしますと、僕ね、デュエル部の年表では、いや、デュエル部世界の年表では、エジプトが、神エジプトと下エジプトが統合して、統一王朝が生まれて、エジプトの歴史は始まるんですけど、僕はその時に、デュエルが、だから、ディアハですね。ディアハが、その時に始まったというふうにして、それは、デュエルっていうのは、二つの異なるものの衝突から生まれる力ですから、その、ぶつかることで力が生まれるっていう、加速器の粒子がぶつかって新たな粒子を作るようにと、ふわいてるは言ってましたけど、それでその、まあ、それを裏付ける根拠として、その、下エジプトにある、リビアングラス、リビア砂漠に落ちた隕石に由来するガラスと、神エジプトのアスワンの花崗岩。つまりこれがアスワンの花崗岩が札で、リビアングラスっていうのが宇宙から来た力を持った石で、だから、力とカードの融合。ということで、まあ、ディアハが生まれたという。その、リビアングラスっていうのが、隕石が月に落ちてきて、その熱で生まれたガラスなんですけど、僕は有性粒子が地球にある、その由来がその宇宙に由来するものと僕は考えてて、デュエル部ではそういう風にしてて、まあ、その降ってきた地球に有性粒子をもたらした隕石の一つが、そのリビア砂漠に落ちた隕石で、つまりそのリビアングラスっていうのは、その有性粒子の力を持った石なんだと。で、実際にその、ツタンカーメンにも、ツタンカーメンと一緒に埋められていたその装飾品にもリビアングラスを使われたものがあって、っていう。まあそういう、裏設定というか、まあ年表、リベル部の年表を作ってて、それで、まあ、さらに、そこに、どうもその、神エジプトと下エジプトを象徴する植物っていうのが、ロータスとパピルスであるという。これがこれもその、使えるなと思って。つまり、ロータスっていうのは、まあ、ハスですけど、デュエル部世界においては、ロータスプール、陶器を集める、刀身を収める器として、作られた陶器を集める研究する機関の、装置の名前がロータスプール。これは、ギャザリングに、由来するんですけど、ロータスという名前は。で、ロータスだと。で、パピルスっていうのは、まあ、ペーパーの語源で紙ですよね。パピルスをこう編んで紙にして絵を描いてる、文字を描いてると。だから、これも、カードと力の対比になってる。で、どっちが紙でどっちが下かっていうのを見てなかったんですけど、もし、下エジプトがロータスで、神エジプトがパピルスだったら、もう、これは最高ですね。神エジプトと下エジプトの、それぞれが、カードの文化と陶器の文化を持っ あのデュエルエナジーの文化を持っていたっていうことになるので、そうだったらもうこれはものすごいデュエル部にとってはありがたいことで、あ、でそのツタンカーメンと一緒に埋葬されていたものに、そのリビアングラスでできたスカラベにいろいろ月とか2ヶ月とか太陽とかのいろんなものがついているレリーフがあって、そこにその神エジプトと下エジプトを統一するファラオの象徴としてのロータスとパピルスが載ってるっていう、これがそのパピルスとロータスとリビアングラスが一つの装飾品の中にあるっていうのは、すごい、意味が、デュエル部にとってはものすごい意味のあることだなという、そういうことは思いましたね。あと、これちょっと疑問に思ったことで、エジプトの像っていうのは、左足を前に出してるんですね。これこれスゴロクじいさんが言ってましたけど、あれは腎臓を神に捧げるという意思表示というか、だからその、スゴロクじいさんが、千年パズルを探すときに、左足を前にしながら歩けっていうあのシーンですね。あのシーンで、まあ、そういうことを言ったんですけど、見てみると、ファラオの像、王妃の像だけじゃなくて、神様の像も左足を前にしてるんですよ。だからその左足を前に出す、人間は神に心臓を捧げるから左足を前に出すっていう、そういう区別があったというよりは、その心臓を捧げるから左足を前に出すっていう、その像を作る上でのその様式、左足を前に出すものだっていう様式が出来上がっていたっていうことなのかなと思ったんですけど、それとはまた別にね、その立っている像で両足が一体生成されてる、だからその足を前に出してない像もあるたんですよ。でその座ってる像とか棺みたいに横向きになってるやつは、その足は一体生成されてて片足出てないんですよ。でその立っている像で片足が前に出てないものがあって、これはの展示されてたのは、展示されてた中でそういうのがあったのは神様の像だけだったんですよ。これはそのまあそういう両足を一体生成するときは左足を出さなくても別にいいっていう、そういう文化だったのか、あるいはちょっと年代の違いで神様の像は左足を出さなくてよくなったのか、だからそのファラオとか王妃の神様じゃない像で両足立体一体生成のものがあるのかどうかっていう、そこがそういうのがあるんだったら、まあそういうその時代はそういう形式が流行ったんだという結論になるんですけど、まあ。あれ、両足が、片足が出てないのは神様だからなのかという、そこは、どっちなんだろうと思ったのと、あとあれです、ファラオって、のマスクって、頭なんか被ってるんじゃないですか、台形みたいな。デュエル部の三頭身の、分身ホライゾンも、まあ、ちょっと、まあ、それをイメージした頭の形してる。その、ホライゾンのあれは、あれです。その、ナイトホライゾンの頭の形ですけどね。ナイトホライゾンの頭の形に由来するもんだけど、まあ、その、あれですよ。まあ、その、エジプト的要素も、まあ、一応、足してあるっていう感じで、で、その、ちょっと待って、ホライゾンの登場何話でしたっけ？ホライゾンはあれだ、屋上デュエルの終わった後だから、これだ。ね、まあその、だからその、それをよく、だからその、
あのファラオの頭の形をよく見たら、あの、で、最初見たときは、あの、円筒形の帽子を頭にかぶって、その帽子を、の上の余った部分を後ろに垂らしてるのかなと思ったんですよ。で、その、でも、その、そのまあ、そういう、そういう立体をしてたんで、頭の形が。そうなのかなと一瞬思ったんですけど、あの、その後ろに垂らしたものが、あの、首の左右から前にこう、垂れ下がってて、あの、頭の、だからその、先割れの、そういうやつなのかなと思って、後ろに回ったら、後ろは後ろで、一つにくくられて、で、後ろに結構、下の方まで垂れてるんですよ。だから、あの、これ被ってんじゃないなと思って、で、まあその、結局その、多分あれは髪の毛だと思ったんですよ、僕は。多分か、まあ髪の毛じゃないかなと、あれは。あの、つまりこう、髪の毛を全部後ろにバーって持ってって、その、前の方の髪の毛は、まあそのまま耳の後ろを通って、肩の前に垂らしてて、残りは後ろでくくってるっていう、まあ髪型。なのかなと、あれは、思いまして。では、第12話の最終ページの分身ホライゾンを見てますけど、まあ、それで、まあ、その、ブーンの、ナイトホライゾンの目が、こう、ピッピッてあって、こう、口がオメガの小文字の、あれを、まあ、かっこよく描こうと思ったら、まあ、こういう形になった。まあ、でも、ホライゾンの絵は多分ね、ナスビ先生のファンアート見た方が、そっちの方が多分描けてるんで、立体としては。ファンアート。うん、だからあの、ホライゾンを最初描いてた時は、あれは、ちょっと、兜のイメージで描いてたんで、兜を被ってるイメージで描いてたんで、まあ、あれとは違うんですけど、ちょっと、まあ、再登場、ブーンが再登場するときは、そしたらこれに影響を受けてるかもしれないですね。まあ、30分過ぎたんで、まあ、今日は、ここら辺でお別れしたいと思います。次回は、第12回かな？はい。というわけで、インカク、フラッシュ・ジョン・ドーでした。それでは、また明日。さよなら。